皆さんハレリア、
ハレリア、
聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちのために十字架で死んでくださった方、私たちのために肉を裂き血を流してくださった方です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、本日も東日本のために祈ってまいりたいと思いますけども、台風もですね、東北を避けていきましたけれども、逆にですね、今回ですね、日本の中心に近いところですね、この日本のですね、標準時に近いようなところを通っていきましたね。本当に日本の中心をですね、抜けていったような感じがします。日本を真っ二つに切るようになってですね、台風のコースを見ているとですね、これから主は日本にどんな計画をお持ちなのかなと、そんなことを思ったりします。地震の問題は日本の問題となって、日本の首相も変わりました。主はですね、この日本を憐れんでくださってですね、癒し祝福してくださるようにですね、また被災地に守りと祝福があるようにですね、また祈ってまいりたいと思います。しばらく共にお祈りいたしましょう。最初のことを覚えて、また新しい政権のことも覚えて祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。今のと共にこのようにあなたの祈ることができることありがとうございます。天のお父様、天皇様、短い時間ですけども、本当に東日本を覚えて、共に喜びできることをありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの本当に思いを主よ、あなたに向け、また主よ、この東日本の問題を、この復興について毎日祈ることができるように助けてください。まだまだその地は、まだ復興は始まったばかり、最近は始まったばかりの状況です。いや、まだまだ動き出してさえいないところが多くあります。どうぞ主よ、あなたが憐れみ助けてくださいますよ。また人々の心を慰め励ましてくださいますよ、お願いいたします。また本当にこのことをいつも覚えて祈り、またそこに本当に助けの手を述べることができるよう、私たちを助け導いてください、用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ではですね、いつものように聖書の通俗箇所から見てまいりたいと思いますけれども、今週の通俗箇所は旧約聖書は詩編から箴言、そしてですね、新約聖書はコリント書の手紙第1となっています。先週ですね、詩編のですね、一番短いところ、一番長いところはどこでしょうかというふうなお話をしましたけど、一番長いのはですね、119編ですね。今日ちょうど日曜日の箇所になっていますけども、ね。そしてですね、一番短いのは117編ですね。先週のですね、117編はですね、短いながらも力強い主への賛美ですね。そして、この詩編117編は、主の御言葉、主の戒めを愛する者の言葉です。皆さん、主を愛するとは、主を愛するとは主に従うことなんだと、そのように御言葉は言います。時折ですね、イエス様大好きなんて言いながらですね、全然聖書も読まなくてですね、そして御言葉に従わない、そういうですね、クリスチャンもおられますけれども、またですね、牧師に逆らってばかり言われるですね、そういうクリスチャンの方もおられます。でもですね、主を愛するとは主に従うこと、御言葉に従うことですね。本当の主への愛は、主の御言葉の前にへりくだり従うことによって表されます。 119編はその愛が現れている章ですね。119編その著者はですね、御言葉をどれほど自分は愛しているかと、そのことを書いています。ところが彼は言うんですね、詩篇119編176節、私は滅びる羊のように迷いでました、どうかあなたのしもべを探し求めてください、私はあなたの王子を忘れません。彼はですね、御言葉を愛し、御言葉を知れば知るほど自分が迷い出ていること、御言葉に従えない罪人であることを知るわけです。救い主が必要であるということを知るわけですね。迷い出る羊、滅びる羊、それを助けるためにイエス様は来てくださいました。まあ、これはですね、パウロの言う言葉に通じますね。ローマ人への手紙7章22から25節、すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法を虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストの家にただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。誰がこの死の体から私たちを救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストの家にただ神に感謝します。とにですね、そのように主を褒めたたえてまいりたいと思います。私たちにとってですね、救いはただキリストにしかありません。誰も自分の力によって救いを得ることはできません。そしてキリスト様の贖いによって私たちに注がれる聖霊様が私たちを御言葉に従わせてくださるわけですね。本当にですね、このことをですね、私たちは自分のうちに刻んでおきたいと思います。新約聖書はコリント人の手紙第1、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。では皆さん、コリント人の手紙第1、11章ですね、開いてまいりましょう。23から34節、新改訳聖書2版、305ページのところです。荒川姉妹読んでいただいていいですか。
はい、それではお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝を捧げて後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。
アメン、感謝します。まだですね、すいません。
しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。
感謝します。ありがとうございます。ではですね、取材成功を一緒に見ましょう。はい、この杯は 私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。コリント人への手紙第1 11章25節。ではこのところから、私を覚えてこれを行いなさいと出しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。この箇所の前半ですね、それは毎月ですね、月始めにお読みするところですね。それもあってですね、途中で止めてしまったんですけど、これはですね、聖餐式について教えているところですね。今回この箇所からお話しすることができる、しかもですね、今日は聖餐式ですね、それに感謝だなと思いますね。今回の箇所はパウロがイエス様がなされた事柄、今私たちが聖餐式として行っていることについて説明しているところです。私たちは月に1回、月始めの礼拝でこの聖餐式を行うようにしています。クラッカーを食べてブドウジュースを飲む、ね。この儀式が一体何を意味しているのか、そのことがここに書かれています。まずこれは主から受けたことだとパウロは言っています。このことはですね、マタイ・マルコ・ルカの福音書に書かれているんですが、ルカの福音書にはこう書いてあります。長いですが、読みします。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは月越しの食事の用意をした。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。まずこの月越しの食事という言葉が出てきますね。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの月越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、月越しが神の国において成就するまでは私はもはや二度と月越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝をする後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。こういうふうに続くわけですが、ルカの福音書22章13から20節のところです。イエスはここで、ご自身の体、ご自身の血を象徴するものとして、パンとブドウジュース、ブドウ酒を与えてですね。そして、私を覚えてこれを行いなさいと言われました。皆さん、これはこの出来事は今からおよそ2000年前です。2011からですね、33を引くとですね、大体その年で、その年が出てくるんですけども、大体ですね、2000年前ですね。2000年前っていうふうに簡単にですね、私たちは言うわけですけども、皆さん、2000年前ってどれほど昔でしょうね、江戸時代とかですね、戦国時代とか室町時代より古いわけですね。皆さん、この世界遺産と言われてですね、歴史と格式を持つ清水寺、これもですね、778年に建てられたと言いますから、1233年前です。2000年には届きませんね。魏志倭人伝に登場する卑弥呼はですね、大和王朝よりも以前、日本という国がですね、成立する以前ですけれども、それでもですね、西暦170年ですから1940年前なんですね。まだ2000年に届かないんですね。2000年前というのは日本という国がまだ成立していないんです。日本が日本でない頃にイエス様はこの儀式を定められたんですね。ものすごい昔ですね。それが今にも伝わり、同じように私たちがイエス様を覚えてこれを行っている。これはすごいことだと思いませんか。なんとですね、歴史と格式に満ちたですね、儀式を私たちは行っているんでしょう。ちなみにですね、祇園祭はですね、863年でですね、1148年前なんですね。 西暦863年から始まるんですが、1148年前。この中心になる八坂神社もですね、656年に建てられたといいますから、1350年前ですね。大阪で大きな天神祭り、これも始まりがですね、951年で1060年前。全然2000年に届きません。古いと言われる、格式があると言われる。日本でですね、それは歴史があってですね、そう重んじられているそれらのものは、全くこのイエス様が言われた儀式からすれば新しいものなんです。しかしですね、この聖餐式の歴史はそれだけではありません。この儀式は杉越の食事から始まっています。杉越の食事はですね、モーセの出エジプトから始まりますね。出エジプト記の12章にですね、それは詳しく書かれていますけども、神様がエジプトに長子をですね、長男、初めて生まれた子たちをですね、全部殺してしまうという災いをもたらされる。その時ですね、イスラエルの民、その家族、周りをですね、それはその災いが過ぎ越すようにされた。それが過ぎ越しの祭りの始まりですね。その中でですね、羊が、傷のない羊が取られて、そしてそれは殺されるんです。あなた方の羊は傷のない一切の雄でなければならない。それを 子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルのための全集会を集まって夕暮れにそれをほふり、これ殺すということですね、引き裂く。そしてその血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨にそれをつける。家のですね、まあドアのですね、縁にそれをつけるわけです。上と両サイドにね、つけるわけですね。そしてその夜その肉を食べる、いう中でその肉を食べます。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これが杉越の食事なんですね。この時子羊が取られて殺されて血が流されました。その血によってドアに血が塗られた。その中は神様が守ってくださったわけです。コリント人の手紙の第一の中でパウロはこう言います。新しい粉の塊ままでいるために古いパンダを取り除きなさい。あなた方はパンダのないものだからです。そして私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。パウロはここでイエス様が私たちの杉越の子羊だと言っています。なぜならイエス様が流してくださった血によって、イエス様が十字架で流してくださった血によって私たちはあがなわれて覆われて、皆さん、私たちの罪によって本当は私たちに下るはずの神様の罰は私たちに下ることがなくなったからです。また主は種入れないパンを食べるようにとも言われました。まあ、全部読みませんが、第一日に聖なる会合を開く、そして第七日も聖なる会合を開く。この間どんな仕事もせずにですね、そしてですね、この会合を守らなければならない。そして種を入れないパンの祭りを守るんですね。種を入れないパン、それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさい。世々にわたって、今もですね、ユダヤ人たちはこの杉越の祭りをしていますね。世々にわたって種を入れないパンを食べる。そしてこの杉越の祭りはイエス様の贖いを表す型でした。ですからイエス様は私を覚えてこれを行いなさいと杉越の祭りの日に弟子たちにパンとブドウ酒をお与えになったんです。 私たちの教会ではですね、私たちは種入れないパンはなかなか手に入らないので、少し煮たですね、少し種が入ってますけども、クラッカーをですね、使って。そして、ブドウ酒の代わりにブドウジュースをですね、使ってですね、生産式を行います。これは、イエス様が裂かれた身からだと、流された血を覚えてのことですね。そして、この儀式の始まりである杉越の祭りはですね、皆さん、なんと3200年以上前の話なんですね。私たちは、3200年前から行われている儀式をですね、今こうして行っているわけです。皆さん、今日も生産式を行います。これがどれだけ歴史のある儀式か考えてください。京都や大阪でですね、古い祭りだと言って行われるどの祭りよりも、どの儀式よりも、私たちが行う生産式ははるかに歴史のあるものなんです。しかしですね、生産式は単に歴史のあるだけのものではありません。ちょっとお話が変わりますがですね、うちの次男はですね、サッカーが大好きでですね、で先日ですね、日本と北朝鮮との試合をですね、一生懸命見ていました。もうですね、机を叩くしですね、転げ回るしですね、すごいもう勢いでですねまあ0対0でですね、ロスタイムに入りまして、で5分のロスタイムでゴールを決めて日本が勝ったゲームですね。まあその試合はですね、サッカーの関心のない私が見ていてもですね、非常に面白いですね、スリリングなですねゲームでしたけども、まあ、月を叩いて転げ回りながら、それをですね、見ている息子を見るとですね、まあ、このサッカーの試合での勝ち負けはこの息子の人生とそんなに関係がないんだけどなと思ってからですねそんなことも考えてしまいました。まあ、いたら怒ったかもしれませんが、しかしまあですね、多くのサポーターの方はそれを見て自分も頑張ろうとかですね、明日への活力にと考えておられるんだと思いますね。まあ、素晴らしいことでしょう。戦いといえばですね、先週はですね、枚方市を決める選挙戦がありました。これはですね、少しはですね、枚方市民にとってですね、将来に関わる戦いですね。まあ、どちらが勝つのか、誰が勝つのか、まあ、サッカーの試合に熱狂してもですね、選挙に行かない若者が多いのではないかとですね、これまたいらないことも考えてしまいますけれども政治についてこの講談で語ることは好きではありませんので、細かなことは言いませんが、まあ、選挙の結果は良かったなと思えるものでした。まあ、日本のリーダーを決める戦いもありました。そして野田さんがですね、総理大臣になられました。誰がなっても同じだという声もありますが、そんなこんな状況だからこそですね、しっかりしたリーダーシップを取っていただきたいと思いますね。しかしですね、民主党内で行われた党首組のですね、流れを見ていると、基本的に日本は慣れ合いの政党政治なんだなと、そう思いました。まあ、アメリカのようにですね、選挙で大統領を決めるようにしてですね、総理大臣が決まるとまた違って面白いのかもしれないなと、そんなことも余計なことを考えた気もしますが、日本の政治を前向きに動かして、そして震災復興をはじめとする山積みの課題にですね、本当に取り組んでいただきたいと思いますね。この日本の政治が変わった時が日本の政治が変わった記念日となるのかどうか、私たちはですね、祈りつつ見ていきたいと思いますね。こう書いてありますね、テモテの手紙第1、2章1節。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地にある人たちのために願い祈りとのやし感謝が捧げられるようにしなさい。皆さん、私たちは神様からこのことを命じられています。そして神様は祈りに応えてくださる方です。そしたら日本の政治の責任は私たち日本のクリスチャンにあります。私たちは本当に本気でですね、このことを祈らなければなりませんね。日本の政治が良くなるように、リーダーのために祈ると聖書は言います。まあ、記念日ということでですね、まあ、8月15日は終戦記念日と日本では言います。敗戦の記念とは言いにくいですから、戦争が終わって平和になった記念とですね、こういうことでですね、 これはこれもまた国民全員に関わる記念日ですね。これは戦争をしないために忘れてはならないからですね。どんなリーダーが立つかによってどんな政治が行われるかわからない。だから皆さん、選挙は自分の人生に将来に関わる戦いだと思いますね。だから真剣に考えて選ばなければならない。それは自分の生活に関わってきますね。しかしまあですね、話を戻して申し訳ないんですが、サッカーの試合や野球の試合はですね、まあ、好きな方には悪いんですが、あなたの人生を大きく変えることはありません。でも皆さん、イエス様は私を覚えてと言われましたね。イエス様を記念してと言われました。イエス様がなされたことを記念して、皆さん、イエス様がなされたこと、それは何ですか？イエス様の体が裂かれたこと、血が流されたこと、これはイエス様の十字架です。イエス様が十字架で死んでくださったということを記念する。まあ、この歴史上起こったですね、2000年前に起こった出来事をですね、記念する、それは何の意味があるんでしょう。先ほど読んでいただいた箇所の中にもこうあります。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです、と書いてありますね。主を覚えて主の死を告げ知らせる。パウロはですね、覚えてるだけじゃダメだ、告げ知らせるんだと、こう言っていますね。またサッカーの話に戻りますが、あの接戦での勝利を見るとですね、私のような関心のないものでも、まあ、昨日の日本はすごかったねと人に言いたくなりますね。好きな方ならなおさらだと思いますね。皆さん、イエス様が死んでくださったことを告げ知らせる、人に話す、それはあなたの人生にどんな関係があるんでしょう。皆さん、聖書にはこう書いてありますね。死の棘は罪であり、罪の力は一方です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。皆さん、このイエス様の勝利はあなたと関係があるんです。あなたの人生に密接な関係があるんです。2000年前歴史上に起こった出来事ではないんです。ただそのことがですね、いや、イエス様はすごいなとか、そういうことではないんです。キリストは自由を得するために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、また奴隷の首輝きを忘れないようにしなさいと、私たちに手紙にも書かれていますけれども、皆さん、あなたを解放してくださったんです。キリストはあなたを解放するために十字架で死んでくださったんです。一言ではありません。テレビの向こうで起こっているゲームではありません。いや、日本の政治よりはるかにあなたに密接に関わっているんです。生産式はこのことを覚えて行うんです。ですから私たちは、自分がそのことを覚えているかちゃんとですね、思い起こさないといけないんですね。イエス様、何を自分のためにしてくださったのか、そして信仰を持って受け止めて大胆に恵みの御座に出ていくんです。これが聖餐式ですね。ハレルヤ、主を褒めたたえます。主は勝利を取られました。皆さん、主は悪魔に対する勝利を取られました、これが十字架の勝利です。皆さん、私たちはイエス様が悪魔に勝たれたからすごい、すごいからイエス様を讃えるんだ、それだけじゃないんです。イエス様が偉大だからイエス様を讃える、それだけじゃないんです。イエス様はあなたを救ってくださったから、あなたを自由にしてくださったから、あなたに勝利を与えてくださったから、だから私たちはイエス様を讃えるんです。あなたの人生の罪という大きな問題をイエス様解決してくださったんです。それが十字架の勝利、それが2000年前にイエス様が取られた勝利です。 してイエス様が勝ち取られたこの勝利によって、これを信じるなら救われて神の子とされ天国に行くことができるんです。さあ皆さん、このことを覚えてですね、聖書に預かってもらいたいと思います。このことを覚えて、主の死を、主の勝利をイエスも重ねたんですよ、十字架で。悪も打ち砕いてくださったんですよ、十字架で。すごいんですよ。僕やあなたのためなんですよ。私やあなたのためなんですよ。この素晴らしいイエス様のですね、御業を、主の死を次で知らさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。ハレルヤ。いつもの方にもお祈りください。ハレルヤ。天のお父様、あなたを訴えます。そしてイエス様は十字架で勝利されました。主の御業を褒めてね。そこへ聖書に預かることができると助けてください。私たちの霊、魂、体を預けてくださいましょう。先生お願いください。
天の父様、感謝いたします。あなたが2000年前に十字架にかかって死んでくださったのは、他でもない私たちの罪のためであったことを改めて聞いて言葉で言ってありがとうございます。先生の私たちがそのことをいつも忘れることなく、そしてそのことを知らない方々に知らせていくことができるように、私たち一人一人を教えてください。
アーメン。
あなたの死は本当に私たちを救ってくださった、しかということ、この良い知らせを本当に私たちは自分だけのものにせず、別の人に知らせていくことができるように導いてください。お一人は一人をイエスの名によって祝福します。イエスの名によって祈ります。アーメン。
アーメン。では生産式の手を打ち出していきます。哀れみあふれるを賛美しましょう。哀れみあふれる主の食卓で、上え乾いたものは満たされます。主の招きに応え、共に受けよう。裂かれた身からだと子羊の血を。お祈りします。天の父様、この聖餐式の時、あなたの本当に愛と、そしてイエス様が成してくださったその贖いの御業を覚えて、聖餐に預かることができるよう、私たちに本当に私たちの霊にこのことを刻んでくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖餐にふさわしいものとして整え、そしてイエス様の一復活を、イエス様の十字架で流された血を、裂かれた身体をしっかりと覚えることができるように助けてください。主 生あなたに会う歩みをすることができますよ。イエス様の名前を祝福してお祈りいたします。アーメン。私は主から言うことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げる後それを詐欺こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。自分を裁くなら裁かれることはないとありますね。それに自分の罪をですね主の前に見られました。そして許しと清めいただいて大胆にこの聖餐に預かってまいりたいと思います。で皆さん共にですねしばらくお祈りいたしましょう。天道様お父様、今この時本当にあなたが導いてくださいますように。そしてあなたの許しと清めいただいて大胆に聖餐に預かることができますよう、お一人お一人を助け導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では聖餐に預かろうと思われる方はどうぞお立ち上がりください。私は主から言葉をあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるパンを取り感謝を告げる後それを先こう言われました。ではこのパンのために感謝のお祈りを田中姉妹にします。
天の父お父様感謝します。今日もこのように生産式に預かることができることを感謝します。イエス様あなたはお体を褒めてくださいました。この私たちを救うためです。留任してくださるためです。お教えを本当に感謝してこのあなたの愛を受け取ることができるように助けてください。いつもいつも主よあなたが受け取られた体を思いいつも本当にあなたを従っていくことができるように助けてください。イエス様の
こ
の前にお祈りします。アーメン。
アーメン。では一節を賛美していきましょう。
その夜イエスはパンを取り感謝を捧げ言われた。あなたのため与える私の私を覚えてこのようにしなさい。
あなた方のために私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。いただきましょう。飲食の後、杯をも同じようにして言われました。では、この杯のために手書きしまいお飲みください。
天皇様、天皇様ご愛をありがとうございます。
ね、
でも私たちにしっかりとあなたのご愛を教えてくださりありがとうございました。本当に私たちの海のためにキリスト様がその御体を抑えてくださり、また本当に、尊い御血を流してくださり、そして私たちに新しい契約として主の救いを与えてくださったことを本当にありがとうございます。その本当に、今この恵みの生産に預かれる私たちの本当に幸いを覚えます。そのことをいつも本当に覚えて、本当に主の言われた通り、これからも主の本当に恵みと恵みとその救いを周りの方々に知らせていくことができるように、私たちの姿を清めて用いてくださいますようにとお願いいたします。本当にこの先生に預かれたこの恵みを心から感謝し、キリストの名前によって感謝してお願いいたします。
アーメン。では2節3にしていきましょう。ぶどう酒を取り季節は感謝を捧げ言われた、あなたの名流される私の血よです、私を杯は私のうちによる新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。いただきましょう。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。では三節を賛美していきましょう。
だからブドウ酒とパンを取り、感謝を捧げ命受ける、私のため死なれた素晴らしい主の愛、私のため素晴らしい主の愛。
どうぞお座りください。